はい、コロサイ人への手紙の3章に入ります。で、私たちはね、この前回ですかね、まやかしの霊性ということで、フォースヒューミリティとかフォーススピリチュアリティって言ったらいいかな、について、パウロが注意喚起をしているところを学びました。立法に定められた祭りや安息日を守って、それで霊的になれるとかね、で全然肉に対してはそれは力がないわけなんですよね。いろいろとやっていてもですね。で、食べるな触るなという禁欲ですね。で、逆にそれも、いかに自分が、このなんか禁欲できているかっていう、肉をむしろ喜ばせているですね。全然肉を殺すことができていない、価値がないものだよとか、あとは天使礼拝であるとか幻が見えて一見謙遜に見えるけれども、むしろ至らずらに思い上がっているっていうですね、こういかにも霊的に見えるんだけど全然違うよと、全然霊的じゃなくて肉に対して何ら効力がない、むしろそれを高ぶらせているだけだっていうか、こうもてあそんでるだけだというところを、彼がパウロが言ったところを学びました。では、肉に対して何が効力があるか、でこれ午前中もじっくり見ましたが、キリストに結ばれているっていうところに効力があるんですね。キリストが十字架につけられ死なれ、そして葬られてよみがえられた、この方に結ばれているっていうことは、私たちが古い人に死にですね、これ罪に支配されて古い人に死に、そして、キリストがよみがえられたその命にあって、私たちも新しい命が与えられているんだということなんですよね。で、それによって諸々のこの霊がこの空中にはあるんですけれども、死と恐れを、罪と死の恐れ、この縛られている私たちがそういうものから、この、自由にされていて、むしろ彼らの方、彼らっていうかね、この諸々の霊の方が震え恐れおののくしかないんだという話を見ていきました。そして3章なんですが、この初めの言葉がこう今日の何ていうかなメッセージ題にしてるんですが、よみがえらせられた私たち者たちっていうね、僕題名つけましたが、一節にあなた方はキリストと共によみがえらせられたのならとあります。生活の中でこのキリストと共によみがえったものとしてどういう歩みをする、新しい歩みをしていく、そのままこれを実践していくことになるんだよというのがこの3章の中身なんです。で、1節から4節までが、この初めの1節から4節 1-4 までが新しい歩みについて、私たちが思いと心において抱いていなければいけないことについて見てってですね、全ての歩みは私たちが信仰によって何を心に抱いているかによって、まあ、定まってくるわけなんです。では1節2節 verse 1 and 2を見ていきたいと思います。こういうわけで、あなた方はキリストと共によみがえらせられ、よみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはいけませんと。上にあるものを求めて思いなさいですね。キリストがよみがえられて、それから天に昇り、神の右の座についておられるからですね。で、これを午前礼拝でじっくりと見ました。神の右の座にキリストがついておられる意味についてですね。で、私たちもキリストに結ばれてるから、キリストにあって天の座についていると、このエペソの2章に書いていますよね。それ、キリストが来られる時には私たちも天に引き上げられて、私たちに座が与えられるですね。で、この約束と希望がキリスト者に与えられているので、これからの歩みで大事なのは2つの動詞、ここにある求めなさいというのと、そして思いなさいという、この2つが大事になります。求めるって何かっていうと、絶えず熱心に優先順位、プライオタイズって言ったらいいかな、英語だとね、優先順位をつけるということなんですね。マタイの6章の33節、Matthew 6:33、そこにイエス様が弟子たちに言われた有名な言葉、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべて、それに加えて与えられますと、この これらのものというのは地上のことなんですね。で、地上のことって決して悪いものではもちろんないわけですよ、それ自体は。けれどもそれらを第一にしてしまうと悪いものになっちゃうんです。だから偶像ですよね。この神じゃないものを神にしてるわけです。それで思い煩いとか世の惑わしっていうふうに言うことができるわけですけども、むさぼりにもなるわけですよね。で、そこで必要なのが神の国と神の義を第一にするっていうことなんです。これ第一にするっていう言葉大事で、地上のものを全否定するっていうことではないわけなんですよね。わかります？で、神は私たちを世から出ていくようには召していないんです。世に使わず、むしろで世にあって聖なるもの、選ばれたものとして生きるように召している。だからここには優先順位があって、でこれがね、絶えず地上のものに引き下げる力があるから、それに抗う、抵抗して上にあるものを積極的に選び取っていくということがあらゆる場面において、必要になってくるわけなんですよ。それ次に思いなさいというのは、まさにこれが、思っていることによってその後の歩みが決まってくるわけですね。で、祈りが必要です。祈りによってまさに主が天におられること、神の右についておられることを思うことができる。また賛美も必要ですね。皆さん家でも賛美こうよく聞いてるっていう人どうですか？言いますって手を挙げてください。ね、はいはいはいね。必要でしょう。そうすると、このいろいろ思いがね、こういつもはこうニュースとかなんかいろんなこうネット、インターネットの情報あるけれども、賛美をしてこう分かるでしょ、こう違う世界が見えるわけですよ、信仰によってね。そして御言葉を知る必要がありますね。今も御言葉を見ていますけども、それで主が天におられて、私たちそこからご自分の望まれることを行っておられることを知ることができるわけですね。で、3節をご覧ください。 Verse 3、あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。とキリストのうちに歩むっていうのを命という要素から、パウロは今ここで語っているんですね。キリストこそが神の、教会の頭だと。で、パウロ話してましたが、源って言ってます。リソースっていうのかな、英語だとね、ソースで源なんですね。これが命って言っていいでしょう。ちょうどこれが私たちが水中にいても、あれですね、なんていうんだっけ、日本語で、英語でもいいけど、スキューバダイビングか、酸素ボンベつけてね。で、その酸素をつけてるようなもんで、キリストに酸素があり、キリストこそが酸素、命なんだよと。で、私たちがそこにつながれていて、自分たちにはないんだよっていうね、すでに死んでいるっていうね。で、ここすごく半分冗談で半分真面目に話すんですけども、すでに死んでるんですよ、ね、お前はすでに死んでいるっていうね、あれ、YouTube で調べてくださいね。そしたらね、北斗の拳出てくるからね、あちゃちゃちゃちゃちゃ、巨人に対してね、もうこう筋肉隆々の巨人に対してあちゃちゃちゃって感じになって、もうこっちにね、ケンシロウもそんな結構ね、ムキムキマンだけども、もう全然もう2倍ぐらい違うんですよね。ちょっとなんで俺チュンチュン痛かっただけなんですよ、その時は。何やってんだよバカじゃねえのとか言ってた時に、お前はもう死んでいるって言ってですね、こうやって後ろ向いてね、歩いていた時に内部から爆発するんですよね、ブワーンって。これ憲法の一つって、実際のものね、あれとは違いますけれども、すでに死んでいるのに生きているというふうに思い込んでしまうと、どういうことが起こるかっていうとね、これが2章で取り扱ったパウロの問題、パウロが取り扱った問題なんです。まず立法主義ですね、知恵と呼ばれているもの、これで自分が改良できると思っちゃうんです。生きてると思ってるから、生きてると思ってるから、こういう規則を行っていけば、こういうふうにやっていけばうまくいくんだっていう、これをやってしまうわけなんですよ、ね、で、あとは神秘主義っていうの、幻、 ミステシズムだね。幻を見たりするのも自分の中で思い浮かんだもの。でこういうのでこう体験をしましたって。でなんか羨ましく感じるときない？なんかそういうなんかこう体験をこうしました。まあでもそういう中を通ってきた人は何言ってんの？何なの？もう全然無意味だよって見分けられるのはもう体験してるからなんだけど、やっぱりこう体験してない人だったら体験してるの見たらあいいなとかって思っちゃいますよね。でも全然それは自分を生かしてるんです。自分を喜ばしてるだけなんです。役に立ってないんです。でも自分を生かしてるんですよ。あと禁欲主義もそうでしょ。自分を痛めつけてるだけで。でこれも自分に何か良いものがあるかもしれないと思ってやっちゃってるわけですよ。だから全てが自分はすでに死んでいると思ってないからいけないんです。自分がすでに死んでて、自分がもう頼りにならないって分かってたら必死に神様に頼りますよ。自分は危なっかしいって思ったらすぐ祈ろうとするでしょ。すぐに御言葉を読もうとするでしょ。すぐに他の人に電話して、クリスチャンに電話してこう話したりとか交わったりとかするでしょ。すると思うんですよね。これちょっと名前出さないですけどね、私の友達の教会のそこにはその地域で、つまり私の住んでるところなんですけど、近所でもう超有名、そこではもう有名なヤクザだった人がいて、違う人ですよ、有名なあの人とはじゃないですよ。あの人はまずランク低いんですよ。ランク上の人ですよ。で組を持ってたんだから。でその人がクリスチャンだったんです。もう天使のようだって奥さんに言うんですね。もう変えられたから。でいろいろ聞きました。でも今日のまさに最初の内容なんですけども、もうその酒もやって薬もやるとですね、もうダメなんですって、戻っちゃうんですって。女やって あの時の快感が忘れられないんですよ。ダブルじゃないですか、薬と女って。だけどで牢屋は役に立たないっていうそうです。そこで次にもっと賢く同じことするにはどうすればいいかっていうことを知恵ができるだけで役に立たないと。で彼はもう必ず教会に来てクリスチャンと話して、そこで祈って、で私もそこで聖書を教えたことあるんですけれども、もう彼は来てましたよですね。でそしてあれですね、もうね、自分に死ぬっていうのをねずっとこうねやり続けてるんですよ。もう絶対自分には頼れないって。だから御言葉によってまた交わりで賛美してって、まあ、ちょうどあれです、自分自身でもこのリハビリをしてるわけですよね。でそこに居続けるっていうこと。でこれは自分が頼りにならない、自分はやばいって分かってるからできるんですが、そのヤクザだったらやばいって楽じゃないですか、考えるのね。この役とか女をやってたら楽だ、やばいっての分かるけど、みんなやばいんですよ。やばいんだよみんな。なのに何かあるって思ってて、やばいと思ってないから、すでに死んでるって思えてないから、だからいろいろやろうとしちゃって、あ私ちゃんとできないわって、できないって言って、できないんじゃなくて死んでんのってというので、ものすごく大事な話なんですね。でキリストと共に神のうちに命は隠されている。この隠すっていう言葉は結構2章にも出てきたんだけど、グノシスの人たちが使っている異端の人たちですね。異端というかギリシャの哲学なんですけども、そういう人たちが使っている言葉でこの知識っていうのが隠されていて、このエリート主義ですね、このあるこのこうなんかいろいろやってって、それで初めてこの知識があってっていうのはあるんだけど、そんなの違うよと。キリストのうちに隠されてるんだよと。だから知恵と知識は、全ての宝はキリストのうちに隠されてるってなったし、キリストが全ての権威と支配の頭だっていうのも書いてあったし、キリストなんですよ全てが。だからなんかこの人すごいなんか霊的で、この人のところに行ったらなんか得られるんじゃないかとかね、こうあなたたちはまだ知らないよみたいなこうオーラ出すってね、異端だけじゃないんだよね。これキリスト教の正統派、正当なキリスト教って言われてる中でも起こり得る。だからこれね、使徒の教えってすごく大事なんですよ。何言ってるんだと。で普通にやってるクリスチャンたちのことをボロクソに言うんですよ。そういう人たちはボロクソに、 あたかも自分はもっと上にいるかのようにね、話すわけ。でもパウロはキリストのうちにとともに神のうちに隠されているんだよ。でね、ここが大事なんですね。午前中も話したんですが、コリント第2で、セカンドコリンティアンズで言いましたが、目に見える形では弱くされているので、肉体が。だから批判しやすいんです。外部っていうか、まあこの、そうです、批判しやすい。この人はこれができてない、あれはできてない。パウロの場合は牢屋に入れられてるっていうのがあったわけです。この最初のもうね、この牢屋から書いてるわけです。牢屋に入れられてるとか、鞭打ちの跡であるとかですね、いろいろあるわけでしょ。うまくいってないんですよ、簡単に言うとですね。でそれなんだけど、よーく見てるとなんかもうダメだねって思ってるのにダメじゃないんだよね。だからもう牢屋に入れれたら福音宣教無理だよねって思ったら、やばいことが起こってたんだよ。カエサルの直属の親衛隊がイエス様信じ始めちゃってるんですよ。だから一番やばいって言われてる、ね、もう無理だっていうところで、いやむしろすごいことが起こってるんですよ。だから肉体は弱いんだけど、キリストの命が隠されてるんです。でよく見る人はちゃんと見分けることはできるんだけど、肉的な人は表面だけ見て裁くんですよ。でこういうことが、まあ、起こる。だからキリストにあって、神の自分の命は神に隠されているんだと。でいつじゃあこれが現れるのかって、これ将来なんですね。将来現れて4節で verse 4、あなた方の命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますということで、いつまでも隠れたままでない時、いつか現れる。これはもう世界が見える形で現れます。イエス様は全ての目がこの方を見ると、 All eyes shall see って書いてあるね。どこだっけ、 Revelation chapter 1ですね。全員の目が、全ての目が見えるって書いてある、イエス様を。でその時に一緒に来るこの生徒たちがいるんですね。でそれが私たちなんですよ。ユダの手紙、10度かな、いいんだよね、14節、見よ、主は何万もの生徒を、あ、これ漢字間違ってるな、生徒を引き連れて来られると。で、その時正真正銘の神の子として現れる、わけなんですね。5節、 verse 5、ですから地にあるすべ体の部分、すなわちみだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝です。これらのために神の怒りが不従順の子らの上に下ります。あなた方も以前はそのようなものの中に生き、そのような歩みをしていましたということで、パウロは5節で一気にですね、私たちのもう生活のど真ん中のことを言うわけなんです。ですね。キリストにあって蘇られた者たちで、キリストが再び来られて栄光の姿で現れるっていう、それを言ったら、目の前にですね、ある性的に乱れた慣習、習わしですね、それについては殺してしまいなさいと勧めているんですね。でこれがイエス様の教えであって、主の祈りのことを思い出してほしいんですが、ローズプレイヤーね、天に増します我らの父を、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえって、でっかい話してるじゃないですか、でっかい。でも我らの日常の糧を今日も与えたまえ、急に日々の日常の糧の話になるんです。でこれがイエス様の教えで、パウロ人たちの教えなんですね。そのこのキリストが支配されている、この世界が今あなたの目の前にあるところで、この実践していくことによって広がっていくんだよと、この御国が広がっていくんだよということなんですよ。教えられたことがそのまま実践になる。でこれはギリシャ的な考えだと、まあ、グローシス主義にあるような考えでそうならないんですね。この高尚な教えは高尚なままなんです。でそれを知ってるか知ってないかで、なんちゅうかな、霊的っていうか、このかっこいいかかっこ悪いか決まるんですよ。で、行いと、あ、間違えた、肉のことと霊のことは、これ別々なんだって教えるわけです。で、その肉は関係ない、もともと悪なんだって教えるから、両極端の教えがあって、禁欲、一つは禁欲主義。もう全部ダメだからっていうのは禁欲でしょ。 結婚もしてはいけないとかなんだかってね。でもう一つは快楽主義なんですよ。何やったって構わないっていうね。だから上半身はすごいんだけど下半身が全然違うっていう、そういうあの考えですね。でこれがあのキリスト者は、まあ、ないです、ないんですね。で、すでに死んでるとさっき学びましたが、それを地上のものですね。で、これが性的な乱れであって、殺せと言ってるんですね。古い人に死んでるから。バプテスマにあるように、その生き方に対しては、もう、おさらばしたよ。まあ、ほどほどにやったらいいよっていうね。まあ、大体世の教えはそうだよね。ほどほどにすれば大丈夫だよ。いや無理です、無理です。餌与えるようなものですね、餌を、殺しなさいって言ってんですね。餓死させる必要がありますね。餓死、あの今禁欲主義の話を全然してないんですよ、ね、もうこれは午前中も話しましたけれども、だからあの結婚しちゃいけないとかそういう話じゃなくて、ね、食うなとかって話じゃないでしょ、うん、そういう欲自体が間違ってるっていう話は全然なくて、そういう意味ではなくて、その適切な神様の喜ばれる形でそれを用いていくっていうことじゃないものに対して、今みたいに餓死させていかなきゃ、むさぼりに対してここに書いてあるように餓死させていかなければいけないっていうことですね。でね、身怒りを持って神様は怒りを持って望まれるって、不従順に対してそうなんだっていうのは、これもねずっと聖書に書かれてることですね。当たり前なんですよ、これ古今東西ずっとあるんです。旧約時代においてはもうそうでしょ、でギリシャローマ時代においてもそうだし、でやっぱりこれは調べれば調べるほど口に出すのも恥ずかしいんですね。例えばエジプトだから、大体あのピラミッドがあってさ、ファラオがいてさ、いいかっこいいじゃん、なんかねイメージ的に。いやまあいろいろあるよ、すごい映画に満ちたところもあるよ。だけど性の習慣はもうここでみんなに言えないです。ググってググるか、あるいは YouTube で検索してみてください。いやひどいですね。でそれも神への礼拝として行います。でカナン人はね、これは聖書にも出てくるから皆さんよく知ってるね、忌まわしいということで、考古学者がね、どんどん掘っていくと、幼児ちっちゃな赤ちゃんとか子供の骨がわんさかわんさか出てくる。でその時に考古学者は言いました、なんで神はもっと早くカナン人を滅ぼさなかったのか、裁かなかったのか。よくねあそこね、吉脇ってあれひどい神様でね、ひどいひどいとかっていつに非難批判される書物じゃないですか、吉脇って。だけど実際の考古学者はその一部を見て、なんでもっと裁かなかったんだと。むしろ400年待ってた、400年かな、ほらアブラハムヤコブが下に下ってから戻ってくるまでの間ね。でも普通の時は僕も遺跡見ましたけど、カナン人の都市ってすごい栄えてたんですよ。だから普通に言ったらもうなんか何でもなかったと思うんだけど、まあ、そういう忌まわしいことが行われてて、イスラエルがバビロンによって滅ぼされたのは何でですか？同じことやったからですよ。マナセの時に幼い子たちを火の中を通すってことを行いましたが、でこれがモレクという、あれですね、快楽の神ですね。快楽の神 で生まれて望まない妊娠をしたら、生まれてきた赤ちゃんを、こういうなんていうかな、鉄でできてるのかな、そういうのでできているんで、こう火で焚いてもうガンガンに熱くして真っ赤になっているところに、こうやってこういうふうに腕がなってるから、そこに赤ちゃんを置いて、で太鼓を叩くんですよ。赤ちゃんの泣き声がかき消されるように。でその時に神様切れました。あ、もう戻れないよ、あともうバビロンによって滅ぼすからねって決めたんです。だからヨシアが一生懸命ね、宗教改革したけれども、悔い改めてヨシアの時代にはそれは見せないっていうふうに伸ばしただけですね。でそしてもう裁いた。でギリシャローマはどうか、エペソのに行った人をですね、思い出してください。そこにですね、床に通りのところにね、ちゃんとね広告があるんですよ。こう掘られてるんだよね、女の人のあれが掘られてて、でハートマークがあってね、そしてこっちですよってこう指のマークがあるんですよね。で、そこ行くとですね、遊郭のね跡があるんですよね。 で調べたんです私。これもちょっと申し訳ないけれどもね、弾痕の形をした神様がそこで発掘されたから、あ、ここ遊郭だっていうのが発見、分かったんですよ、特定できたんですけども、やっぱ神に関わるんですよ、その弾痕ですからね、うん、だからそういう生活だったんですね。でそれで、殺してしまいなさいっていうパウロの言葉があって、で毎日の生活で私たちもそういう情報に嫌おが王にも接しているわけじゃないですか。接してますよね。で果敢に毎日の生活で、さっき言ったように殺す必要がある。ガラテヤの6章、ガラテヤンチャプター6、自分の肉に撒くものは肉から滅びを刈り取り、御霊に撒くものは御霊から永遠の命を刈り取りますと。肉には餌与えちゃダメです。ちょっとやったら満足するだろうってのは無理なんですね。増殖するんですよ。もっと増えちゃうんですよ。で滅ぼすところまで持ってっちゃうわけです。で逆もやればいいわけです。つまり御言葉、この御霊に種をまいていく。御霊賛美をするとか祈るとか、そしたら永遠の命を刈り取るんですよっていうことですね。でね、でも7節を見ますとですね、この verse 7見るとね、以前はそのようなものの中に生き、そのような歩みをしていました。だから彼らは基本的にそこにも生活はやってないんですよ。コロサイのクリスチャンたちはやってないみたいですね、基本的に。まあそういう人たちも少しはいたと思いますけれども、やってないわけです。ところがね、8節ご覧ください。 verse 8、しかし今はこれらすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、罵り、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨てなさいと。口によるこの悪いおかないですよ。これは捨てなさいっていうの、今はって言ってるから、これはやってたんですよ。結構多くの人が、世において人を悪く言ったり罵ったりそしるのは当たり前ですよね。当たり前に行われてます。でキリスト者って、クリスチャンって、会員であるとか淫行とかっていうことについては、例えばポルノを見てしまったって言ったらものすごい罪意識あるじゃないですか。神様ごめんなさいって。でこれ敏感に明確に分かる。だからさっき言ったところですよね、5節は分かるんですが、8節がね、これがね罪意識薄いんですよ。イエス様はパリサイ人たちにご自身についてそしった言葉についてこう言われました。マタイの12章36節、マテュ 12:36、 私はあなた方に言います、人は口にするあらゆる無益な言葉について裁きの日に申し開きをしなければなりません。あなた方は自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって不義に定められるのですと。なぜ気づきにくいかって言ったら、その、まあ、正義感を抱いているっていうのもありますし、知恵と呼ばれるもので語ってるからなんですよね。知恵と呼ばれてるのはクリスチャン用語使ってっていうふうに言い換えてもいいですよね、うん、で私たちは判断について、何かを判断していくことについてね、自分自身が神の判断、裁きのもとにいることを恐れて、恐れかしこみつつ慎み深く判断しないといけないわけです。で、いつか心がいつの間にか清いものから怒りや憤りや悪意ですね、に変えられることが多いんですよね。だからヤコブはこの午前中も引用しましたが、3章でね、13節以降で、このあなた方のうちで、James 3:13、あなた方のうちで知恵があり、分別のある人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさいと。もししかしもしあなた方の心の中に苦々しい妬みや利己的な思いがあるなら、自慢したり真理に逆らって偽ったりするのはやめなさい。そのような知恵は上から来たものではなく、地上のもの、肉的で悪魔的だと。でも天から来たのはこの柔和で純真で平和の実を結ぶ、義の実を結ぶって書いてあるんですね。だから、コロサイの教会には立法主義とか、そのいろんな異なる教えが入ってきて、キリストに結びつかない教えが入ってきたから、そういう人たちから批判されないでいなさいっていうふうに書いてあったでしょ。 あと断罪されてはいけませんって書いてあったでしょ。でやってた人いるんですよ。その例えば祭りを、ね、行わないとか安息日を守ってないとかっていう人を批判してた人がいるんですよ。殺された人たち。だそれで口による罪っていうか、この古い行い、世の中でやってることなのにもかかわらず、それをなんか気づかないで自分たちもやっているっていうことについて偽っているっていうんです。だから9節で互いに偽りを言ってはいけませんって書いてます。偽っている。偽りを言ってはいけない。Verse 9。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至りますと。だからこれは服の着脱のように絶えず私たちがやっていくものなんですね。もうすでに変えられたんですよ。これ完了形で書かれてます。古い人を脱ぎ捨てましたと、新しい人を身につけましたってありますですね。で完了してるんですが、それを実践していく必要があるんですね。実践していく。だから実践していくときに新しい人はそれを作られた方の形に従ってと、神の形、キリストの形に従って新しくされ続けるっていうんですね。でますますこの、真の知識に至るっていうけど、キリストの知識、キリストを知っていくようになると、この新しくされ続けていくって。でここで真の知識っていうのは分かります。キリストをそのように内側から立て上げられて、この形作られていってるのが真の知識なんですよ。だからここで勉強して、このなんか分かんないよ、こう神学の勉強、神学をね、あれなんだけど、批判してるわけ、そのものが間違ってるって話してんじゃないんだけど、まあ、今分かりやすく言うんだけど、こう一生懸命やってもうパッパッパッパッパッとね、このね、キリストのなんか働きについてとかね、こう分かって、組織神学とかね、そういうのあるんだけど、でそれをねやって、あもうそういう話じゃないですね。まあ、その学びは学び自体でいいかもしれないけど、それが知るっていう話は聖書にはそういう定義じゃないんですよ。知るっていうのは新しくされて内側でそれを実践していくことによって、自分が例えば全然愛せない人が、なんか分かんないけどこの人愛せるようになってるとかね、あ今アメリカではジーザス・リボリューションというイエス革命という映画が、ちょうどカルバリチャペルが始まった映画が今全国で上映されてるんですけども、よく間違えられるんですね。カルバリチャペルってこう若者がたくさん集まって、この新しいこのギターができるようになって、それがカルバリチャペルのポイントじゃないんですよ。何がポイントかって言ったらね、チャック自身は超保守的な人なんです。つまりスーツ着て、何て言うかな、もうこうガチッとしてる人。そこにヒッピーが裸足のままでね、こう髪の毛ボサボサして、シャワーもずっと浴びてなくて、だから最初に奥さんのケイが彼らがかわいそうだと、ね、言って祈りましょう、 Let's pray って、ね、こう言った時にね、We don't need to pray for them. They need shower. って言って、ね、Take a shower. シャワー浴びなきゃダメだって、まずはって。祈る前にシャワーだってね。そんくらい言ってた。で、その彼らを受け入れたっていうのがね、これがね、レボリューションなんですよ。革命だったんですよ。その、教会にアンチの若い子たちが、を受け入れたっていうところにね、が奇跡なんですよ。で、これは愛なんですよね。愛。で、この愛がどこから来たのっていうの、これね、真の知識に至る。これ実践して新しくされてって。もちろんチャックもそこで葛藤があって、ね、でもこうやってどんどん来て、これはもう神様から来てるんだと、神様なんだと、それ信じてですね、面白かったよ、チャックはね、よく話すんだけどね、今、I want to talk more about Pastor Chuck。クワイヤーがね、いて、クワイヤーって聖歌隊ね。でね、髪の毛長い人がね、多いわけ、男なのに。で、後ろから見ると、なんか女性か男性かわからないとかってさ。で、女性が髪の毛を長くしてるってね、第一コリントに書いたの、First Corinthians Chapter 10かな。そこに書いたんだよね。で、これおかしいじゃないかとかって、いろいろね、聖書使って批判されるわけ。で、チャックは、いや、そんなことはないって言ってさ、ハゲの人がね、一生懸命髪の長いの人たちのことをね、擁護しなければいけないんだとか、なんだかって言って、笑かしていたの、意味わかります？彼、ツンツル店なんですよね。うん、だからハゲの人がその髪の毛ボサボサやってる人のことをこう守ってあげてたわけですよ。ですね。全然自分と違う人たちなんです。違う人たち。でこういうふうに真の知識に至るですよね。で11節でそこにはギリシャ人もユダヤ人もなく、割礼のあるものもないものも、 verse 11。未開の人も好きたい人も奴隷も自由人もありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのですと。 まあ、あのエペソでは一つになっているという言葉あのというふうに言ってますけど、ここでは全てであり、キリストがですね、全てのうちにおられる、キリストが全てのうちにおられて全てなんだよって、新しい人として形作られている者たちがいかに恵みを受けているかっていう話ですよね。いろんな違いがあるけれども、新しい人においては一つなんですね。ギリシャ人とユダヤ人の違いがあるけども、民族的な違いがあっても一つなんです。で、割礼の有無っていうのはユダヤ教徒になってるかなってないかって、ユダヤ教にとってはもう救いに関わるすごい重要なことですけど、それをも乗り越えたと。で、ね、未開人ってあるでしょ。で、次にね、スキタイ人ってね、で、ここにね、あの、コロサイだけなんですよ、このスキタイって書いてあるのが。で、スキタイ人って、あの、実はエゼキエル、あの、38章のマゴグの地のマゴグに住ん、あそこを中心にして住んでた人たちなんです。でそこからこう分かれていって、トルコの方にもいて、でコロサイの方にもいたんですが、これね、未開人中の未開人ですね。あるいはね、野蛮人って言ったらもっと分かりやすい。その、私ローマ人はあの文明化されていて、ギリシャ人も文明化されているけども、文字も分からない野蛮人っていう感じです。こう意味合い的にね、どういう感じかね、ちょっとね、ごめんなさいね、これね、あのロシア関係の人います？いないのね、多分ね。でロシア、あの今聞いてる人もね、ロシア関係だったら申し訳ないんだけど、でもね、やっぱりね、あのロシア軍がやってるのね、あの野蛮だよね、うん、もう何やってんだじゃないですか。あのブチャとかで、あのロシアの専門家の人が言いましたよね、あの、まあ、ロシア人の友達たくさんいるんだけど、ね、ああいうブチャみたいなことが起こるっていうのはね、戦争が長引いて、でも兵士もおかしくなっちゃって、それでもう自暴自棄になってやるんだったら、まだ理解できると。始まったばかりの時でしょ。あれで世界を変えたし、でウクライナの人たちもロシアとは親戚付き合いみたいな感じに思ってたところが、あれでもう全部終わったと言ってるわけです。あれが野蛮、分かりやすく言うと、あれがもう野蛮なんですよ。でそれが未開人っていう意味合いなんです。ここではスキタイ人は野蛮中の野蛮なんです。あの言葉が、書いた言葉がないから歴史にあんまり残ってないけど、例えば、敵のシャレ神戸でこの頭蓋骨でその敵の血を飲んだとかね、うん、でも戦わせるとめちゃめちゃこれ上手で、あの馬から、でそういう人たちなんです。その人たちと私たちの区別はないよって言ってるんです。キリストが全てですよ。すごいですよね。福音の力ですよ。福音の力ですよ。平和ですね。これが平和の御国、これが神の国です。で、12節、verse 12。ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容をつきなさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさいと。新しい人として身につけるべき態度、さっきが憤りとか怒りとか争いとか恥ずべき言葉あるけど、今度は逆ですね。深い慈愛の心、これね、腹からにじみ出てくるような哀れみの心です。で、相手に対して共感し、むやみに批判したり非難できないような状況、そして親切、謙遜、柔和、寛容ですね。本当にこれを身につけていく必要ありますよね。本当に世の中はあのお互いに罵り合ってます、うん、ね、教会でそれやっちゃダメですよね。教会でやっちゃダメですね。アメリカの人たちはもう本当にあの今あの普通のクリスチャンじゃない人たちも言ってますね、ヘイトカルチャーって。もうこのヘイトのカルチャーがあるから、もうどっちかだって、こういうの、ね、お前がこっちじゃなかったらこっちだって、こういうのやっちゃう。どっちかになんなきゃダメだって、それでこう罵り合っちゃってる。あと実際にヘイトクライムっていうのもあって、このアジア系の人とかユダヤ人の人とかですね、この、まあ、逆もしんなりで、今度はあのそうですよ、黒人が被害者で白人がじゃない、あ、警官か、警官、もうそんなんじゃ全然ない。黒人の人が黒人を殴ったりとか、あと 黒人が白人を殴ったりもありますから、もうだから問題はそのね、どっちかがじゃないんですよ。そのヘイトカルチャーなんです。ヘイト。だからこれをこの中にあって、でもあなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されたもの、 You are elect of God, You are holy and You are loved って書いてあるのかな、英語だと。なんですね、選ばれたんだよ。神様の一方的な憐れみで選ばれて聖なる民となったんだよ。こう分かたれてるんだよ。で、その中にキリストにあって、私たちもこのイスラエルが選ばれたわけですけども、異邦人も入れられて、で愛されたんだよ。一方的な愛によって選ばれて聖なるものとされた。だから主があなた方を許してくださったようにって書いたんですけど、愛された、許された、だからあなた方も恵みによって選ばれて許していきなさいということなんですね。なので私たちはリバイバルを本当に求めていくといいんですね。どんなに社会がひどくなっていても、文化がおかしくなっていても、御霊が働くときにこの実践が行われていくんですね。まあ、さっき話した通りですよ。このジーザスレボリューションの話ですね。このジーザスムーブメントって言いますけども、イエス革命ですね。そこで、伝統的な保守的な教会の人たちが、そういう若者をキリストになって受け入れ、若者ももちろんその保守的な人たちを受け入れていったわけです。忍耐する、いやーありますよね、まあ有名な話は裸足でね、どんどんこのカーペットのところをこう歩くとね、なんかね、こうなんか脂っこいのついてるんだって。こうビーチを歩いてるから、そこにこう石油のね、なんかこうなんか物質がなんか混ざってるんだよね。このそれがついたままで、このカーペット行くともう取れないんだって、カーペットが、その汚いので。裸足お断りっていう、このあれなんですよね、入り口にノーベアフットって、でそれを入り口にね立てちゃった人がいたの。でチャックはたまたま早く朝来たから、その時通ることはできたんだけども、でそれで、役員会開いて、ボードミーティング開いて、そういう事情なんだよって話をしたら、だったらカーペット全部取れと、コンクリートでいいとって言ったんですよね。だからその人たちもね、やっぱり葛藤があるわけですよ。葛藤で、あといろいろ話聞くと、なんか例えばこれから生産式だけどさ、生産式のカップ、飲んだ後のカップをなんかこう親指の上にこうなんかのけ、裸足だからさ、親指にこのカップをこうなんか上にはめちゃってさ、そういうのもやってたりとか、なんか予想のつかないことやるわけだ。でもね、愛し合うんですね。許し合う。不満があっても、でそこに平和があるんですね。で14節 verse 14、そしてこれら全ての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。これはちょうど全てこの身につけていってるじゃないか。この今ヒューで言ってるんですよ。いろんなもの身につけてるじゃないですか。それの上に街灯のようにして全てを覆うことができる愛。そしてあと結ぶですね。この街灯を着た上で、今度結び帯。でこれが愛の結びの帯として完全なんですよ。愛に根ざしている必要がある。で愛に根ざした次に、今度 verse 15節ですね。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためあなた方も召されて一つの体となったのですと。愛の次が平和ですね。平和が私たちの心を支配するように気を使っていくわけなんです。一つの体だっていうことをね、今ここでパウロはずっとこう気にしてるんですね。優しく語って、愛で結ばれてっていうのは、これ全部平和の心も全部一つ体なんだからっていうことですね。で神の御心を知るときに、そこに平和があるかどうかっていうのは良い指標になるんです。でこれが争いとか混乱があったら、それは神の導きではないわけですよね。15節の後半 verse 15、また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いの教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により、感謝を持って心から神に向かって歌いなさいと。いうことで、この、次は感謝ですね。 で、その感謝がキリストの言葉が豊かに住むところに与えられるんですね。御言葉が皆さんどうでしょう、心に住むとそのね、やっぱりこう感謝現れますよね。そして、ね、互いにね注意してね、知恵を尽くして教えるってことができます。これ皆さんやってていいんですよ。だから変なこと言ってる仲間がいたら、それダメじゃないかって言っていいんですよ、愛を持って、ね、で、次に、あれですよね、尽くして教えて忠告する、これ分かち合っていくことですよ、御言葉をね。で、次に詩と賛美と霊の歌によって感謝を持って心から歌いなさいと。で、これね、霊の歌っていうのはこれ興味深くて、これね、即興ですね。即興的な、こう、神様に与えられた歌です、みたいな感じの歌なんですよ。で、それで感謝を表していく。だから、別に礼拝の時だけ歌うんじゃなくて、今歌わないとかって言ってね、こう、賛美をその時にするとかね。で、そういう感じで、心から神に向かって歌いなさい。で、言葉である、お答えである、17節、verse 17。何かをするときには、主イエスによって、父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。で、今度はすべてにおいて感謝の生贄を捧げなさいということなんです。で、平日にこう交わった時にですね、うちの教会の人で何人かと、平日だったかな、日曜日はちょっと忘れたんですけど、とにかく小グループで交わった時に、こういう話やっぱしてくれました。教会での交わりがよもやま話で終わるのでなく、祈りや御言葉、賛美がもあるといいですねっていうふうに、でみんな大きくうなずいてて、素晴らしいことですね。素晴らしいですよ。主の名によって全てのことを行っていくわけですね。で、ここまでが教会における互いの関係で、今度私たち使わされるわけですね。それぞれの場所に、家庭に使わされ、仕事場に使わされ、大事なのはそこに秩序が神から来ているってことを重んじて、神の許しがあってそこに、主にあってそこにいるんですが、ですか？じゃあ人に従っていくんですけれども、本質的には主ご自身に従っているんだよって話を、まあ、これからしていきます。キリストが全てであり、全てのうちにあるって、さっきねパウロが言ったように、すべてのところにキリストがおられて、たとえ未信者の中にいたとしても、信仰を持ってない人たちの中にあったとしても、主に仕えていくんだよってことなんです。18節。妻たちを主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。夫たちを妻を愛しなさい。妻に対して辛く当たってはいけません。まあ、家庭がありますので、家庭の中でも夫婦の関係で、これエペソ人への手紙はもっと詳しく夫婦の関係教えてますよね。で、ここで大事なのは、主にあるものにふさわしくってあります。だからこれが主にあるものとして夫に従うんです。だから、やっぱ使わされるっていう言葉が一番いいと思います。何かっていうとね、どうしても教会では教会クリスチャンで、一歩ここから離れると、まあ、違う原則があるんだとなっちゃうんですよね。分けちゃう、2つの世界になっちゃう。2つの屋根があって、こっちの家にいるか神の家にいるか、そうじゃない家にいるかって分けちゃうんだけど、今みたいに主にあるものにふさわしくって書いてますから、分けてない。そこでもクリスチャンじゃない夫であっても、主にあるものにふさわしくって、やっぱり使わされるってね、宣教師って特別な人たちだけじゃなくて、みんなが宣教師なんですよ、ある意味で。In a way, everybody is a missionary. Yeah, you'll be sent from here to be a witness, to serve the Lord, in spite those people are not believers. すいません、今書いてないからちょっと英語で説明しましたが。で、すごい、あともう一つは、これね、世の中の教えでも、ローマ社会でも、妻が夫に従うことは教えられてました。でも、逆はなかったんですね。一方的でした。しばしば聖書が昔の制度のままに、とどまっていると批評されます。男尊女卑だと。それね、表面的な見方で、今言ったように革命的なんです、当時の。 社会の中ではだから夫に対しても言ってるんですよ。妻に対してだけじゃなくて夫に対しても言ってるんですよ。で種を植えてる、男女平等の種がここで植えられてるんです。つまり何かって言ったら、夫も妻もキリストにあって一つで、全てはキリストが全てでしょ。でそれが男女平等なんですよ。男も女もでしょ、関係ないんですよ。だけどその秩序があるわけです、秩序が。でその中でだから夫に対しても同じ物差しをパウロは使っていて、その秩序の中で妻を愛しなさいと、辛く当たってはいけないっていうふうにこう言っているわけです。女の人に聞きます。私もよく犯してしまう過ちです、夫として、ね、辛く当たられたら慕える、その人に。難しいよね、これ男はあんまり分かんないね。なんで人ねえんだこれとかってなっちゃうんだけど、男の場合はお前愛されてるの分かってなくてやっぱ慕えないんですよね。こう愛されてるってい う, こう安心感があるから従えるんですよ。で自分ねイエス様に命かけるってさ、従ってさ、それイエス様に愛されてるからって分かってるから従えるんでしょ。ただ虐げる人だけだったらこんなやってらんないよね。と同じなんですね。ましてやイエス様じゃなくて、もう賭けの多い自分に対して従ってくれるって、もうそれ愛していくっていうところで、辛く当たってはいけないってね。やっぱさっきの流れが同じのついて、このあったでしょ、怒り憤り悪意罵り、あなたの口から出るはずき言葉を捨てなさいってあって、で許し合いなさいっていうのが出てくるじゃないですか。でこの流れで夫が妻に接して生きなさいということですね。で20節 verse 12 20、子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい、それは主に喜ばれることなのです。父たちを、子供たちを苛立たせてはいけません、その子たちが意欲を失わないようにするためです。とで夫婦の次は親子関係で、子供を両親に従うけども、これね、言い伝えとか常識がそうだからではないです。まあローマの社会でもあるんですよ、子供が両親に従う、親に従うっていうのは教えられてたんだけど、でも主にあってなんですね。だからある宣教師の人がこう教えてましたね。これ特に自分はアメリカ人の宣教師だった、アメリカンミッショナリーで、ちっちゃな子供たちジャパニーズチルドレンに教えてたんだけど、ね、世の中でこの普通の日本の中で親を敬いなさいと教えられるじゃないですか。だけどだから今親を敬いって言ってるんじゃないよと、そう言って両父と母を敬いなさいって神が言われてるから、だから敬うんだよって、こうちゃんとね、その同じ敬う、神が言われてるからそうするんだよと、でこのように説明してた。本当に新鮮でしたね。で驚くのは親に対しても言ってるんですよ、さっきの夫婦の関係と同じ。だからそのローマの社会の中では親が子供だから、子供に従わなきゃ、子供は親に従わなきゃいけないってのは教えられてるんだけど、逆は教えられてないわけですよ。だからもう神様っていうのはね、もう本当公平な方で、全てキリストは全てにおいてキリストだから、秩序は神が立ててるんだけど、だけど全員が対等なんですよ。だから同じ物差しを使うんですよ、うん、これ世の中にないでしょ。その上の人っていう権威の人っていうのは、その何ていうかな、みんな同じだから、その秩序の中で何だっけ、苛立たせてはいけないって、がっかりする。まあこれは分かりやすいよね。分かるでしょ、みんな子供だった時はみんなあるからね。自分の能力以上のことをいつも言われちゃうと、教育の中 でそうすると苛立つしがっかりするわけですよ。でこれをやってはいけないよっていうことなんですね。でだから親もやっぱりこの怒ったりとか、そのいわゆる憤ったりとか悪意とか、ね、そういうこと捨ててですね、生きなさいと、こう教育するときにも、これ新しい人を身につけていく必要があるわけですよね。で次、労働の場所です。22節 verse 22、奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい、人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れつつ真心から従いなさい、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさいとあります。 ローマ社会は当時半分以上が奴隷でした。あの有名なアニメ漫画映画にもなったあのローマのお風呂のテロマエなんだっけ、それもう一回言って
テロマエロマエ、
あの見たことない人はね、あの見ていいと思いますよ。あれね、聖書の背景分かりますよ。あの新約聖書のね、分かる、あの面白いから逆にね、あの分かりやすいでね、あのこう、日本 の, あ の, このローマ時代 の, こ の, けあ の, そのエンジニアがね、こう日本の今の方に温泉文化を勉あのこうなんか温泉地に行っていろんなものを経験したんですよ。で、あのトイレの場面があってね、で、あのこういわゆる日本 の, ああのこう便器があったかくなってさ、でこ の, なんかあのウォシュレットね、どこに奴隷がいるんだとかって一生懸命探してるんですよ。奴隷だから今はオートメーション化されてこの機械がやってくれてるのが、当時は全部奴隷がやってたんです。これね、マジでそうなので、トイレの遺跡があるんだけど、あのね、エペソとか行くとさ、でまず奴隷がいてそこに座るんだよ。主人のために温めるんだよ、こうやって。で温めて、でそこで主人が来て、この今ほら電気でやってるけどさ、でそれで奴隷が半分以上の奴隷社会だったんです。奴隷社会の時にこの雇われてね、お金もらってたってね、上司ね、やっぱりこうご機嫌取りしちゃうじゃないですか、どうしても。でなおのことをただ買われてるだけなんですよ。自分は物なんですよ。でその時に真心なんて ないよ。だから不正をするのも多いし、だから不正をするのもあまりにも多いから、主人がもうこう懲らしめて、人の奴隷が死んでも全然何にも罰せられません、うん、でそういう中にあってなんですね。でね、こういうところを使ってのまたね、聖書を批判する人はね、さっきのあの男尊女卑だって批判する人たちいますけど、あ、奴隷制度を聖書は認めてるんだとかね、何言ってるんだなんです。次に出てきますけど、主人もって言ってるんです。主人も天において主がいるんだって。でこんなのなかったんです。でむしろ主に従いなさいっていう、キリストが全てだから、奴隷も主人も全てキリストにあって一つ、全く同じところに立ってるんですよ。だから尊厳を持ってそこで従っていきなさいっていうのはね、これはね、革命ですよ。そんな奴隷制度をぶっ壊すなんてやって、共産主義革命みたいな感じやってですよ。してまた今のどうですか、社会主義の国、共産主義の国、もう資本主義よりひどいじゃないですか。エリートは何にも変わらない、こっちこそが革命なんですよ。でもうローマ時代をそれを奴隷制度を崩すこともなく、その奴隷制度を廃止する種をもう植えたんです、パウロが。ま、あの認めてるところが真逆ですよ。で知ってます、歴史的に奴隷制度を廃止したの、アボリッション・オブ・スレーバリー、誰がやったか知ってますか。 Who did it? っていうの、イギリスから始まる、イングランド、ブリティン、ウィルバー・フォースっていう人です。熱心なクリスチャンです。議員さんだったんだけど、その師匠誰だか知ってます。師匠メンター、ジョン・ニュートン、アメージング・グレース作った人ですよ。奴隷商人だったんです。でイエス様を信じて、でも非常に悔いました、奴隷を酷使したということですね。そして、その彼が師匠、あの牧師で、であのウィルバーフォース自身もクリスチャンになり、あの牧師になろうと思ったんだけど、いやお前はここで召されてるんだって、まあ、そのアドバイスしてですね。でそれであのまずイギリスからその奴隷制度が廃止されたんですね。まあアメリカはその後ですけれども、でこのような形でキリストにあって真心から仕えていくということなんですね。そして24節見てください。あなた方は verse 24、主から報いとして御国を受け継ぐことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのですと。素晴らしい真理ですね。主はちゃんと賃金くれんすよ、こう奴隷に。賃金なんて存在しなかったんだから、奴隷は。 ちゃんと御国を受け継ぐようにしている。だからこれね、ここだけ読むだけじゃなくてね、あとね、教会史を学ぶとこれ面白いんですよ。教会史を学ぶときちんと奴隷で勇敢に信仰の戦いを戦った人のね、記録もすごいたくさんです。だから主人であった人もそうだけども、この奴隷の方も、あのこのコロサイもオネシモって出てきますけどね、あのピレモンの手紙ね、オネシモって奴隷だった、ピレモンの奴隷だったからですね。でそれと同じようにこの教会史においてもたくさん元奴隷の、あのこの勇敢に信仰を戦って、またその教会の指導者とかね、いるんですよね。本当にこの御国を受け継ぐで、今度25節25、不正を行う者は自分が行った不正を報いとして受け取ることになります、不公平な扱いはありませんと。当時はローマの社会は不正を行う奴隷は多くいて、主人が厳しく罰しました。でキリスト者の場合はそれが理由ではなくて、主からの報いが不正である、不正に対してもあるんだよっていう、この主への恐れがあってですね、あの奴隷は、クリスチャンとして、あの不正を行わないんだということをここでパウロは教えています。クリスチャンの名前ってやっぱあるんですよね。独特の名前、独特な名前があります。もうちょっとね独特な名前があります。キリスト者にあって自由になったから、これで待って、キリスト者にあって自由になったから一生懸命働くてもいいとか、サボり気分が出たりとか、特にねクリスチャンが上司だとなおさら、あ、なんか祈り会行くって言ってるわ、ちょっと休めるかなとかね、なるんですよね。いや、他のテモテの手紙かな、あの兄弟で、同じ兄弟だからますます熱心になりなさいって書いてますね。であるんです、これ現実に。クリスチャンの会社だから、あのクリスチャンをこう何ていうか客にして、ルーコの会社がこうずさんな経営だとかね、あのなぜかって甘えちゃってるんです、甘えちゃってます。いや本当にクリスチャンの、本当にこのことをやって仕事をしていきたいのであれば、クリスチャンじゃないところで認められた人たちがやるべきですよね。っていうか それで試される、うん、でそこでちゃんと証を立てられている人がクリスチャンに対してもなわけですよね。でここで終わりじゃないです、あの4章の1節、4章の1節があります。あのここだけはやりたい。これね、章って後でつけたんですけど、これ絶対間違いですね。間違いです。主人たちよ、あなた方は自分たちも天に主人を持つものだと知っているんですから、奴隷に対して正義と公平を行いなさいとこう言っているわけですね。だから権威を持っている、あの力を持っている人は自分も力のもとにいるんだということを忘れてはいけなくて、全てがキリストなんだと、キリストが全てであられて全ての中におられて、それで公平な物差しで主人と奴隷、妻と夫、子供と親というこの教えがそれぞれに与えられています。よみがえらされた者たち、キリストともにがどう生きるかっていうことですね。今日具体的な、まあ、歩みを、教わりましたですね。聖なるもの、清いもの、愛されたものです、皆さんが。アメンですか、ね、はい、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたが素晴らしい、この御言葉を教えてくださり感謝します。どうぞこのたくさんのことを今学びましたが、どうかこの1週間、この一つ一つの言葉を思い起こさせてくださって、そして私たちがその歩みを歩んでいくことができますように助けてください。お願いします。これから聖餐に預かります。どうぞあなたが共にいてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。